田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと前になるんですけど、はい、田中アートさんが SNS で、はい、可愛い子たちとカラオケに行ってきたってつぶやいていらっしゃったんですけど、はいはい、うん、どなたとカラオケに？
多分娘と姪っ子ですね。
はい、
もうすごいんですよ。もう5時間6時間ずっと歌いっぱなし。
そうそう。5、6時間？
ずっとですよ。俺その後仕事だったんですけど。でその3日ぐらい前も2人で、俺は行ってないですけど、6時間ぐらい歌い続けてですね。
おいくつでしたっけ？
うちの子が9歳で、姪っ子は11歳かな、な感じですね。
何をお歌いになるんでしょう今の子たちって。
ストップリとかわかります？
はい。
なアドとか、
アドちゃん私ね、
はい、
推しもうたった一人の猛烈に推してる、
うん、もうその二人がそんなのばっかり歌ってる中、
すごいアドちゃん歌える、
で歌うんですよ僕もサザンオールスターズとか
モノマネしながら、
そうであのカラオケボックスってあの、うん、来るじゃないですか店員さんが、
う
ん、
もうあのね、ドリンクとか持ってね、
そうそう、ずっと子供たち歌ってる中で、うん、たまたまちょっと 歌ってって言うからちょっとだけ歌うんですよ、
うん、
そのタイミングで俺が本気でモノマネしてるところに入ってくるんですよ、うん、このおじさん何してるんだろうと見られてんじゃないかなと思って恥ずかしかった
で、ね、でその店員さんまたお若い方なんでしょ、
そうそうそう
おじさん何してる
の、おじさん一人でもう
本気 で子供あれじゃないの、誘拐してんじゃないかなって思わない、大丈夫
大丈夫だと思いますよ多分。
いや面白いですね、はい、不思議な空気空間だったんですね、
う
ん、
いや本当に
いやいい夏の思い出ですね
そうですか、
なかなかねお子さん2人と行ってね自分がモノマネを見せつけるってできないです
よねいやいやいやたまたまです
よ私もぜひねクレヨンしんちゃんのモノマネを1曲見せたい、もう見せつけたい一人カラオケしか行かなかったんだよね、
あ最近は行ってんの、
全然もうここ5、6年以上行ってないんじゃないですか、ね、
行ってないの、前はねよく行ってるっつってね、
年がら年中行って
ね、ストレス解消の一つみたいな感じで、
は
い、
カラオケ店がなくなっちゃいましてね、
あ本当
近く一番近くだったのでちょっと離れてるとこに、ね、行くファイトがなくなっちゃったんで、そっからパッタリですよ
なんか進化してましたよだいぶ、
カラオケ、
ね、面白かったですなんか、食べ物とかも
か
ラーメン屋さんとコラボしてたりとか、
はい、
なんかそこがじゃあもうフードも充実したり
充実してて、あれは長く入れるなと思いましたよ、だから他のことでも遊んでられるというか、
あららら、それは楽しそうですね、
はい、
一日ちゃんと時間を取ってゆっくり行けるようになっているって、ボーリング場みたいな感じで進化してる
って、そうなんですよ、やっぱりそのカラオケそこ俺が行ったところは家から近いんですけど、うん、あのビリヤードとかそういうのが施設が一緒にあってみたいな、楽しかったですね、
あららら、いいこと聞けました、うんうん、最近友達できたんでそうなの、
よかった
もイエーイ行って
くよイエーイって言って
さあ、ね、楽しい話の後に真面目に音楽を学びたいと思います、はい、このコーナー行ってみましょう、田中とのアーティストピックアップ、一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。今回はどなたですか？
はい、今回はですね、まあ、9月15日、明日ですね、うん、ラモーンズのリーダー、ジョニー・ラモーンの命日ということで、うん、今回はラモーンズ行きたいなと思っております。はい、はい、アメリカ・ニューヨークで結成されたパンクロックバンドで、1974年にデビュー、後のね世界的大ブームになるロンドンパンクに多大な影響を与えたバンドなんですね、うん、田中さんはラモンズはどうですか？
そうですね、あのドラムのマーキー・ラモンはケイズ・ドリームあの演奏したことある
んで、お
そうなんですよ、でもかっこよかったですね、
うん、何できたの？
そうマーキー・ラモンできたんです、
ああそこそこそこ、
で他はメンバーを、うん、あの違うんですけど、それであのラモンズの曲やってくれて、で1曲目でドラムのコーラスのこれがこう倒れてきたのを邪魔でこう持ち上げてバーンって投げたんですよ、うん、であ
マイクを
かっこいいと思って、怒ってそうなんだけどかっこよくて、ね、それを戻してみたいなだケーズ の, あのロゴのところにはマーキーのサインが
ある、ああいいねいいね、
はい、そうなんですよ、
どこの外のロゴですか？
えっ、ー、と もともと後ろに貼ってたやつなんですけど、今は外かな、外に置いてあるやつに書いてあります、
皆さんぜひね、
はい、
そう、なんか自撮りしながら、あれで、そんなこと言ったら外に置いてあるんだったらいたずらされたらたまりませんよ。
そうですね、今外だったっけな。
そう、ケースドリームって配置とかこうデザインすごい頻繁に変えるんで、そうそう、もうご本人も分かんなくなって
る。あれ本当にどこだったっけな、いや外だった
はず、もうないかもしれない、なくなってるかも。
あいつの間にか
気づいたら、
看板取られちゃった。
ユキはラモンズは
分からんず、
分からんず。
申し訳ないんですけど、あの武見さんとかこの番組のゲストの方が大好きっていう話とか ね、
ラモンズ
ね聞くので、もちろんグループ名は存じております、うん、もう分からんず。
ラモンズはあれですね、もう全員メンバー全員がですね、ラモン星を名乗るというバンドで、ボーカルがジョイ・ラモン、ギターがジョニー・ラモン、ベースがディーディー・ラモン、ドラムがトミー・ラモンっていうね、
兄弟、
全然血縁関係ないの。
あ、
そうだからさ、よくバンドがさ同じ、例えば日本だと岡本津とかさ、
うんう
ん、みんな岡本明星をわざと名乗ってって、うん、はいはい、これの走りですよ。
そうですよね、本当にそうですね。
あ、そうなんですか。そうそうそう、
メンバー変わっても全員つきますもんね。
そうそうそう
そう。面白い。
そうなので、ね、なんでラモンってこう名字にしたかっていうかね、これあのちゃんとした理由があって、ポール・マッカートニーがビートルズでデビューする前、アマチュア時代にポール・ラモーンって名乗ってたの。
あ、そうだ。
それでメンバーがビートルズ好きで、ポール・マッカートニー好きで、それで俺たちもラモーンって全員名付けたら面白いんじゃないって言って、いいんじゃないって言って、いいねいいねってこういうことになったらしいですけどね。
すごいですね。
私たちもそうしたらどうですか、番組のレギュラーみんなラモーンみたいな、みたいな感じの。
そうそう、だからあの共通の、
そうそう、
あの共通 の、 あのファミリーネームを、
そう、もういいですよ、伊藤でみんな。
なんでよ、なんで、なんで伊藤なのよ。
もうそういうことですよね、
うん、もう確かに
そう、まあ、そういうことする、
そういうこと、いや面白いですね。発想がユニーク、
うん、そうなんですよね、うん、だからもう、こうよくねそういうのあると思うんだけれど、これはもうラモンズがやっぱりね浸透させたことなんですけどね。まあ、ラモンズのねサウンドはもうすごくこう明快で、もうストレートでキャッチーでね、それであのコードは3コード、
はい、
で基本8ビートでですね、もうギターはのダウンストロークでね、もうガガガガガとこうスピーディーにね、で曲の長さもだいたい2分ぐらいで、まあ本当デビューから解散までね一貫してこれが変わらなかったっていうところがラモンズなんですけどね。
うん、
でまたあのこのルックスというかスタイルもね、ライダーズの革ジャンにアナーキージーンズ、それにスニーカーっていうね、であのおかっぱの
長髪ね、そうですね。
そう
もうでもあれですよね、
う
ん、ラモンズの影響を受けて自分ぐらいの世代の同級生とかで同じ髪型結構いましたね、それは、今もいますよね、逆にな
んか、そうそうそうそう、根強いですからね、
すごいですよね。
そうそうそう、まああのアナーキージーンズにねコンバースとかね、はいはい、スニーカーとかね、
はい、
もう結構定番中の定番だもんね。
そうですね、
うん、田中敦さんも若干髪の毛が今伸びてきてるから、
はい、またかけますけど。
パーマがちょっとね
取れてきてる、
しなっ、
明日です、明日、
明日かけるの、
明日はまだかけるんで大丈夫です。
皆さんぜひ SNS に上げてくれるということはかけましたけどって。
そう、あとラモンズはもうアメリカのバンドなんですけれども、もう先ほども言いましたが1976年7年ぐらいからですね、ロンドンでセックスピストルとかクラッシュとかダムドとかがもうバーッと出てきてね、
うん、
あの世界中こうロンドンパンクブームになるんですけど、うん、でその影響を与えたバンドで、アメリカではさほど人気出なかったんですよ、はい、だからそれこそアメリカだと、まあ、大体100人から多くて200人ぐらいのライブハウスで、うん、ライブハウスでね常にやってるようなバンドだったんですけど、1976年にロンドンにツアーに行った時はですね、もうロンドンパンクスがもう待ちに待ったっていうね。ということで常に2000人キャパのホールがソールドアウトというね。そしてなぜか南米で異様に
大人気です
ね。大人気でね、はい、だってもうそこになるとね5万6万人とかが集まるという不思議な。そうで、まあ、今回ねあのジョニー・ラモンの命日ということでねちょっとピックアップしてるんですけど、
はい、
ジョニー・ラモンのこう逸話というか面白いところではね、こう先ほど言いましたけど、もうダウンストローク一辺倒なんですよね、うん、 こう演奏がね。で、ある雑誌のインタビューで、なぜギターソロを弾かないんですかという質問を受けたときに、
はいはい、
まあ、その質問に対して怒ってですね、ジョニーはですね、そんなことをしてる暇はない
と。最高ですね。
ガガガガガガガガってやってるのに、そんなソロなんか弾いてる暇はないっていう、
ね。忙しい方だったんですね。
そう。弾けないことはないけどねっていうね。いや、そういうバンドですよ。
それはね、はい、今も人気あるわけですね。
そうなんですよ、うん、ただ残念なのはオリジナルメンバーの4人がもうみんな亡くなっちゃってるんですよ。
そうですね。
そう、それも若くして亡くなってて、まあ、みんな病気とかがね、うん、多いんだけど、だからまあオリジナルメンバーでのラモンズをねこう見ることっていうのはもうできないんだけれども、うんうん、まあでもちょっとねそこは非常に残念ですけどね、まあ、名曲がたくさん残ってますから、はい、はい、はい、選曲はね田中篤さんにお願いしてたんですけど、はい、何の曲いきましょう。
はい、それでは聴いてください。ラモンズでブリッツクリーグバップ。
ラモーンズでブリッツクリーグバップでした。
はい、電撃バップ、
はい、
放題電撃バップ、もうみんな電撃バップって言ってますけど、
そうですね、
まあ、これはね1976年のラモーンズのデビューシングル、
うん、
これはもうあれだよね、みんなこれ通るよね、この曲は絶対に。
これは通りますね。
ね、
ラモーンズって知らなくても通ってるんじゃないですか。
そうそうそう、はい、この曲はなんかカバーとかね、
はい、
みんなするよね。
しますね。
うん、
何やらやったこともあるっていう。
あ、あります。あの、マルイチってバンドのマルさんが、ちょっと深夜にうちでイベントやってて、うん、で、ベースが来れない時にやらされました。
なんでベースが来ないのよ。
全然なんか来れなかったんですよ。で、こうちゃんちょっとやってよとか言われて、やりましたね。
で、こうちゃん頭振りながら。
やりました、やりました。
ベースすごい下の方で持ちながら。
そうそうそう。で、ま、マルさんが尺全然間違えるとか、うん、自由にいっちゃうんで、うん、全然訳わかんない。
自分がやりたいっつったんだろう、ね、
本当です。マルさんいつもそうなんで。
いやいや、名曲ですよね。
そうですね、
はい、田中篤のアーティストピックアップ、今回はラモーンズでした。さあ、続いてはケイズドリーム9月のレコメンドアーティスト。9月は陣内和夫さん、シンガーソングライターをしてくださっています、はい、今週は2回目ですね。
はい、そうですね、
はい、10月6日にワンマンライブを船橋市民勤労センターで行うということなんですけども、そこに向けての
推
しですね。
はい、そうですね、はい、推しですね、
うん、
あのやっぱりちょっと満帆に入れてほしいと思いますし、地元とかでこうやって徐々に徐々にこう知れ渡って、どんどんどんどんお客さんが増えてるって感じの人なんで、
うん、
こういうメディアでたまたま聞いて、あ、これは聞いてみようと思う人がいてくれたらいいかなと思って、今月ずっと推したいと思いましたね。
はい、
はい、
では曲紹介をお願いします。
はい、陣内和夫で食べ放題。
ゴミ袋を2つ投げ捨てるアルバイト、それをにやりと笑う、小汚え顔のクソジジイ、看板見上げれば1980円食べ放題、胃袋は満たされたかい、それはお前の英語だ、宗教も学問もこの国は自由だぜ、 それなのにお前と聞いたらスマホのゲームとにらめっこ。食べ放題選び放題、この国は自由だぜ。後から気づくんじゃねえぞ。その時お前何もできないから、食べ放題選び放題、この国は自由だぜ。大事な言葉だから何度も言わせるな。テレビの画面には相変わらずの殺人犯、さっさと死んでくれよ。自由を吐き違える愚か者、看板見上げれば素敵な出会いがありますよ。性欲は満たされたかい、それはお前のゴミ箱か。表現も恋愛もこの国は自由だぜ。それなのにお前と来たら草粉パイプにまみれてる。食べ放題選び放題、この国は自由だぜ。後から気づくんじゃねえぞ。その時お前何もできないから、食べ放題選び放題、この国は自由だぜ。大事な言葉だから何度も言わせるな。
ケイズドリーム9月のレコメンドアーティスト陣内和夫さんで食べ放題でした。
はい、まあめっちゃねメッセージ色強い曲ですけど、
いやそうです ね,
ねえ、なんか食べ放題っていうタイトルだけ最初聞いたらね、はい、ちょっと どんな曲なのかなと思ったら、ね、
ポップかななんて思
ってちょっとこう面白い感じの曲かなと思ったらね、うんうん、めっちゃメッセージ色強いじゃないかと思って。
そうなんですよ、なんかどういう脳みそをしてるんだろうと思いますよこの人は、うん、面白いですね。なんか、うん、
めちゃくちゃうんざりした気持ちがこう詰まってるというか、
そうなんですよ、
あとなんか嫌な気持ちになった時の感情が入ってるな、
うんうん、でもなんかこうこの国に対する希望もあるよっていうことはね、うん、訴えてる、ね、
全体的にやっぱり優しい方なんですね。
だと思いますよ、ね、ただそのきちっと言いたいことはいっぱいあるっていうのは、うん、普段から曲にもなってるんじゃないかなと思いますけど、うん、最終的にはもうこうみんな楽しくなればいいなっていうのが、うん、あると思いますよね。
うん、この陣内さんなんですが10月6日日曜日船橋市民勤労センターでワンマンライブを行うんですね。50歳の記念ライブということでタイトルが僕の家はここから歩いて20分、まさに そのままと、
はい
ね、20分のところにお家があってそこから歩いてか自転車で来てライブを行うと、う
ん、車かもしれません。
ああそうですね。
だからもう5分くらいかもしれないし、
そうそうそう、すぐよね。
まあまあ歩いてですから、ね、
でチケットなんですが、はい、ホームページを皆さんチェックしてください、
はい
ね、普段はケイズドリームでこれライブをずっと行っているので、こういうホールとかっていうのは久しぶりなんですかね。
ホール初めてですね。
あ、初、
はい、
じゃあぜひね成功してほしいですね。
そうですね。なんかこのソロのアーティストでこうやって大きいところ挑戦するのってすごい大変だと思うんですけど、うん、なんか頑張ってるじゃないですかみんな。そういうのでこう結果が出た時に次にこう向かってまた走り出すっていうのすごいいいと思うので、で多分陣内さんもそうやって他の若いアーティストがそうやってやってるのを見て、俺もこういうのをきちっとやろうっていうことで、うん、今回挑戦するんじゃないかなと思うので、ぜひ行ってあげてください。お願いします。
私すごく嬉しかったのが、もうこのコーナーで紹介させていただく前にご本人が自分の X、うん、旧ツイッターで、はい、ロックラッシュレディオのコーナー田中と俺にも言わせるで紹介してもらいます。
そう、
言わせろです。
そうコーナータイトル違いますよ。
でも私言わせるの方がかっこいいなと思っちゃって書いちゃおうかなと思って
勝手に
いただいちゃおうかななんて、うん、それくらい一生懸命ここの日に向けて、うん、なので皆さんもぜひぜひチェックしていいなと思ったら、うん、ホームページを見てチケット購入してみてください、
はい、
来週も田中畑さん楽しみにしてます、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウス情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今日はどのライブハウスですか。
はい、神奈川県横浜市にあるライブハウスバズフロントの店長有馬博さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。有馬さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週にわたってね有馬さんに登場してもらうんですけれども、今週はこう、はい、バズフロントのお店のことを聞かせてもらいたいなと思っているんですが、
はい、
神奈川県横浜市にあるライブハウスというふうに説明したんですが、改めましてこう店舗はどのあたりですか。
はい、横浜駅の西口から徒歩5分のところにあります。
ああ、うん、もうすぐですね。じゃあ、ね、
環状1号線側ですよね。
そうですね、
はい、
首都高の横浜インターのもう本当にすぐそばっていう感じですね、う
ん、あ、なるほど。オープンはいつぐらいですか。
オープン、プレオープンが2022年の12月で、うん、正式なグランドオープンが、去年20 2023年の1月になります。
あ、じゃあまだ1年半っていうか1年9ヶ月ぐらいか。
そうですね、はい、
比較的、ね、新しいライブハウスですけど、
はい、
こう有馬さんは何年前から勤めてるんですか。
自分はそのオープンの時から働かせていただいております。
じゃあもうあのオープニングスタッフとして、
はい、
こうバズフロントは主にどんな感じのバンドが出てるんですか。
もう本当に幅広くやらせていただいておりますね、
はい、
ロックからヒップホップからアイドルさんなんかにも使ってもらったりしてます。
結構お店広いですよね。
そうですね、キャパシティが、280スタンディングで、はい、
ね、280というとねライブハウスにしてはこう広い方ですもんね。
はい、
280キャパをこう埋めるというか、こうバンド側も構えたりするじゃないですか。
ね、はい、
うん、結構なんかイベントが多いんですが、やっぱりこうレコ発とかツアーファイナルとかバンドたちも頑張ってくれるそうな案件が多い感じですかね、内容的に。
そうそ そうですね、そういう使い方もすごい増えてて、うん、やっぱり初めて出た時はその広さにちょっと驚いて、うん、おーっていう若いバンドもすごい多いんですけど、うん、これを埋めれるようになりたいですみたいに熱い若いバンドも増えてきているので、
うん、まあでも嬉しいですよね、それね、そうやって実現して、
ね、嬉しいですね、
うん、
有馬店長から見て広さと同じくらいバズフロントの推してるところ、こう魅力的だなって思うところって他にありますか？
立地ももちろんそうなんですけれども、うん、ライブホールとバーコーナーが完全に別になっているので、バーだけのイベントみたいなのも行えたり、楽屋も十分広かったとかして、でちょっとおすすめポイント、出演者用にはなってしまうんですけど、はい、楽屋から直接ドリンクが頼めるんですね。
あ、
それはすごい、バンドの皆さんも嬉しいですよね、うん、
ですね、うん、メジャーのバンドとかだと楽屋から出てこられないバンドの方とかも気軽にお酒注文していただけたり、もうそのまんま楽屋で打ち上げやっちゃおうかみたいな
話
も
あ
った
り、うん、あ、いいですね、
はい、
あ、それいいですね。
あ、ね、ぜひ出てみたい側にこれを聞いたらね
楽屋広いの魅力ですよね。まあ、それにプラスなんかドリンクカウンターが、
うわ、最高ですね
いいですね。
ちなみに店長のおすすめのドリンクってありますか？
はい、ここ最近そのレッドブルを、
はい、
カクテルに刺したトラッシュ缶っていうドリンクを開発しまして、
開発、あら、
はい、そのバーのチーフがいるんですけど、うん、毎月月替わりでスペシャルカクテルみたいなのを2種類用意してまして、
はい、
その中であまりにも好評だったからレギュラーメニュー化したのがそのトラッシュ缶っていうお酒で。
へ
ー、なんかね、いいね、
うん、なんかいい香りしてきそうな食べ物もあるんですか？
はい、タコスを常に用意しておりますね。
いいですね。
それもいいですね。
ね、はい、片手でいただける、
うん、
ね。そうですね。ライブ見ながら、お酒飲みながら、こうパクパク食べれるものがいいねっていうので。
それは優しい。
ねえ、うん、でも横浜駅の西口のすぐそばで、それだけのホールも広さもあって、楽屋の広さもあってってなると、
はい、
家賃めちゃくちゃ高そうですね。
すいませんこっちもライブハウスやってるもんで、
あ、そうなんですね、気になっちゃって
気になっちゃった人みたいです言わなくていいですよ、大丈夫ですよ、うん、
じゃあ有馬店長、ここで今週のおすすめアーティストを紹介してもらいたいんですが、
はい、
今週は何というアーティストを、
今週はメルト4というアーティストを紹介させていただきたいなと思っております。
うん、どういう感じのバンドなんですか、メルト4？
もうメルト4は一言で言うとヘビーメタルですね
いや、いいですね、
はい、
別にバズフロントにヘビーメタルのアーティストがよく出てるっていうわけではないんですよね？
そうですね、もうヘビーメタルを中心にというわけじゃないんですけれども、
うん、
そのメルト4が初めて出てくれた時からすごい気に入ってくれてというか、自分らとも仲良くなり、
うん、
横浜と言ったらここでやりたいですねみたいなとか、自分も個人的にメタルが好きなので、
あ、そうなんですね、
で話が盛り上がったりして、
うん、
深くお付き合いさせていただいてる
なるほど。じゃあメルト4の曲聞かせてください。
はい、メルト4でデストロイヤーフューチャリングサイプレス上野とロベルト吉野です。
メルト4でデストロイヤーフューチャリングサイプレス上野とロベルト吉野でした。
はい、メタルターのヒップホップの融合もいいですね。
そうですね、本人たち曰く日本人でこれをやってる人はいないんじゃないかっていう、
なんかね、
確かに自分も聞いたことはないなと思って、
自然に聞けたというか違和感なくてかっこよかったね。これもともとサイプレス上野とロベルト吉野ってね、ヒップホップグループじゃないですか、
はい、
それとこう一緒にフィーチャリングするきっかけっていうのはどういうことだったんですかね。
バズフロントが直接関わったかどうかはあれなんですけれども、そのメルト4のメンバーがすごくこうライブハウスに出入りしてて、面白そうなイベントあったら遊びっきりですかみたいな感じで、どんどん自分のイベントだったりよそのでやるイベントだったりに遊びに来てて、でそこできっとつながりができて、ライブハウスでできた縁でこういう形になったのかなと思ってます。
でも理想的なね感じですよね、こういうマッチングね。
はい、
あとね、デストロイヤーミュージックビデオも実は見ましたけど私、
はい、
もうメンバーがねゲームのキャラクターになってて、
楽しかったです。
そう、面白かったよね。
私2分30秒くらいからラストまでが結構好きです。
面白いですよね。
メルト4ね、今後の活動も注目ですね。
注目ですね、はい。
バズフロントでのライブは11月24日日曜日にあります。詳しくはバズフロントのホームページご覧ください。
有馬店長、今週はここまでということで、
はい、
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
横浜バズフロント店長有馬さんでした。